コリント第二の手紙の6章の14節から終わりまでの18節です。ここのところは前のところともちろん関係しているわけですね。こういうふうにタイトルがあって大きく区切れていますと、しばしば私たちはここから全く違うことが書いてあるように思いがちなので、このタイトルは最初から全くなかったということをいつも覚えておく必要がありますね。これはですね、11節のところから読んでいますとですね、前のコリントの人たち、私たちはあなた方に語って心を広く開いたのですと。私たちはあなた方を広い心で受け入れていると。けどあなた方は狭くしている。子供たちに語るように言いますが、同じように心を広くしてください。でこの広くしてくださいっていうのは、この7章の2節にももう一度繰り返しているんですね。7章の2節にも、私たちの心を開いてください、同じようなことです。でこのように、繰り返している、これはですね、私たちってのはパウロが受けたその啓示、真理に対して心を開いてくださいと。コリントの人たちはですね、狭い人間関係の中でですね、いろいろ批判し合ったり、あるいは真理ではないものを取り入れようとしたり、パウロが語るような神様の真理を受け入れるだけの広さを持っていない、そういうことからですね、広くしてください、開いてくださいっていうことを繰り返し言っているわけです。でこのことはですね、現在の私たちにもいつも言われていることだと思うんですね。神様の真理が入ってこないのは狭いからですね。自分のことをいつも思うっていうのは、これは本当に狭い。この人間っていうのはものすごくたくさん広い。この社会、いろんな広がりがあるわけですね。この自然の世界でも。そのいつも自分というふうに心を狭くしていくっていうのが、これは人間なわけですね。それで真理も入ってこれなくて、あまりに狭い自分というものが固まってしまって。そういうことでですね、いつも私たちは、神様の真理が入ってくるように心を開いておらないといけないということは、もう私たちも毎日そうだと思う。いつもそうだと思うんですね。人間関係っていうので、誰でもですね、いろいろと、悩みや問題を持っていると思います。時には非常にこれが深刻に深い問題になって、耐え難いということになったりするわけですね。その自分を悪くしている、悪く言ったりする、そのこととかが非常に心に入ってきて、もうそればっかりしかもう思えなくなるという。それでますます狭くなって、神様のことも入ってこなくなるという状態、だんだん追い詰められることもあるわけですね。でもこの聖書はですね、そういう非常に追い詰められた苦しい中で、普通ならば狭く固くなるのをですね、そこで何とかして広くして神様の真理を受け入れようとする非常に切実な心の働き、それが詩編なんですね。詩編というのはそういうことであって、その詩編の世界というのは非常に重要なことです。そういうのを知らなかったら、悪いことを言う敵対する人、そういう人に対しての憎しみとか、あるいはそこから全く恐れるとかですね、そういうことで、ますます狭くなるという、そういうことがあります。そういう意味で広くしてくださいと。でそれをですね、ここで今度妨げているのがですね、信仰がない、神様を信じていない闇の世界にある人たちと結びつくほど、これは狭くされるわけです。今言った憎しみという心も、これも闇の世界のものですね。あるいは人間をこう排斥しよう。まあ、ああいう人嫌いだとか言ったような激しい憎しみとか敵対心っていうもの。そういう闇の力っ ていうものはますます狭くされる。でそこでですね、まあ、こういうふうに、心を広くするためには絶えずですね、この世に闇の力からいつも離れていないといけないと。そうしないと狭くなるんだ。それでこの関係、そういう関連があるということなんです。信仰のない人の一緒に不釣り合いなつびくびきにつながれてはいけないって。この長い訳語は、言語では一言なんです。ですか？一緒に不釣り合いなくびきにつながれてはなりませんとかいう。こういうようなですね、長い一緒に不釣り合いなくびきにつながる。これは一言であるわけです。で、まあ、こういうふうに訳するととても長くなってしまうということがしばしばありますが、これはですね、ヘテロ、ヘテロ、ヘテロズゲオというんですね。ヘテロ授業っていうのはどういうことかっていうのは、このヘテロっていうのは、これは日本語にもなっております。異なるっていうことですね。で、その異なる、この授業っていうのは、ジュゴスという言葉から来ているわけです。これはくびきということですね。でこういうヘテロという言葉、授業という方はあまり見知らぬ言葉のようなけど、このジュという発音はユ、ユになるんですね、しばしば。そうすると英語ではヨークという言葉なんです。このヨークという言葉は、このジュゲオという言葉と語源がずっと遥かな昔から共通なんです。ヨーク、これは英語でこのくびきなんですね。ジュゲ、ヨーゲですね。ジュってに、ジュがユになるっていうことは、例えばイエスがジーザスになったりしますね、英語でも。イーという発音とジーという方がしばしば入れ混じるわけです。そこからですね、この言葉は、インド、ヨーロッパ語族といってですね、サンスクリット語やら、ヨーロッパ語と英語、普通語とギリシャ、いろんな言葉との共通してるわけです。これからサンスクリット語のですね、ヨガ。ヨガって誰でも知ってますよね。ヨガっていうのはもともとこれは、この首、結びつけるという意味なんですね。サンスクリット語の。で結びつける、首に結びつけるもの。これは、それに、ギリシャ語の方でも、こういう、サンスクリット語の方でも共通した語源を持ってるんです。なんでヨガが結びつけることに関係あるかと。心を一つに結びつけると。バラバラに心を分散してる。いわば、真理のみたいなものに心をギュッと結びつける。そういう意味からヨガ、精神統一とかいうことでですね。現在ではヨガっていうのは、健康運動っていう感じで思ってる人が多いと思います。本来は、はるかの遠いですね、昔のインドのこういう結びつけるという意味なんです。で、そういうことで、まず自分の心を本当に真実の結びつけると。そこから人間同士も結びついた人は、また他の人にも結びつける働きです。まあそういうふうに調和をすると。一つになっていく。まあ、そんなことを遥かな昔の人が。まあ、そんな語源的に言うと非常に古いんですね。古くからあったわけです。で、こちらの方の名式、ジュゴスっていうのは、これは、他のところで非常に有名な箇所に出てきます、聖書で。まあ、今日のところそういうつながりがあるんですけども、まず、このアピスト、信仰のない人たちと、このヘテロジュゲオと、異なるくびきを一緒につけないようにと。 このところをですね、でも初めて読んだら、初めてなくてもですね、信仰の人と一緒になんかしてはいけないのかと、生活できないのかなんて言ったら、もうこの世では生活できないわけです。これはいつの時代でもパウロの時代でもですね、周りはほとんど信仰がない人たちなんだから。だからこれどういう意味なのかなというふうに誰でも思うはずです。信仰のない人と一緒の首輝きにつながるなんて具体的にどうしたらいいのか。で、それがですね、ここのところは、さっきもちょっと触れられたことですけれども、もう一つの別のところと結びつけて考えないと、この時意味がどうもわからないんですね。別のところっていうのは、この首輝きっていうのでとっても有名な箇所があるはずです。そこにこの受講者が出てくるわけですね。どこにそういうのがあったか。首輝き。それはイエスが言われたことですね。マタイの福音書の11章の終わりのところです。マタイ福音書の11章の28から29のとってもよく引用されるところです。ですか、マタイ福音書の11章の、28から見ていただいて、29節にそのジコスというギリシャ語、ヨークですね、が出てきます。疲れた者、重荷を負う者は、誰でも来なさい。もうこれは、ある程度年齢もいけば、誰でも何かにしらこう疲れてることがあるはずです。誰でも何か重荷を負っていることがあるはずですね。若い元気いっぱいの子供の時にはそんな重荷は感じたことがないとかですね、家族もみんな良いと、自分も勉強もできると、スポーツもできるなんて何も重荷ないわと。もう楽しいとたまらんなんて、そういう時代も人もおるかもしれませんですね。だけどだんだんとですね、年老いたり様々な予想もしなかったことがこの世に起こる。この世っていうのはこんなひどいことが起こるのかっていうようなこともあるわけですよね。全く想像もしないような大変なことが起こる。まあそういった時にその重荷に疲れ果てるということはたくさんの人があるし、ああいうふうな様々な紛争は昔から耐えたことがない、終わったことがない、あちらこちらで紛争やらいろんな困難やら飢えやら病気、ああいう原発がなくってもですね、もう生きていけないほど重荷に疲れた人もおって、もう亡くなる人も年間3万人ほどもおるわけですね。まあ、そういう意味でですね、一人二人山で遭難したら大きく出ますけど、どこかで本当にこの重荷に耐えかれて自ら命を絶ったりして全然新聞にも出ないわけです。そういう意味で新聞とかそういうものは山の事故というと非常にこう山の写真も写したりして綺麗なものだから取り上げがちになりますけど、同じ人の命が値打ちがあるとしたらですね、ものすごいバランスを変えた書き方ではあるんですね。まあ、そういうふうに、重荷を負うときには私のところに来なさい、誰でもって言うんだから、これは本当に、みんなの人に当てはまる言葉だと。でその後でですね、私の首輝きを負って私に学ぶ。首輝きを負うということはじっとしてるんじゃない、まあ首輝きを負って歩んでいくということですね。当然首に気をつけて、そして2頭の動物、牛ですね、2つの牛に首に気をつけて気をこう結べて、でそこに工作をつけていくわけですね。そういう首輝きなんです。この難しい字では意味がよくわかりにくいんですけれども、イエス様と一緒の首輝きをつけて、イエス様と共に歩んだらとっても軽くなる。歩みやすくなるという。そういうことなんです。こういうところに首輝き、昔はどこにでもあったからですね。そういうふうに生活の中でとっても、いつも見て、馴染みのある情景を元にして言われたと。こんな生活の農作業の仕事でいつも見てるようなことを非常に重要なことに結びつけるっていう、こ こういうことはですね、旧約聖書たくさんこういうふうにありますけれども、他にはないわけですね。こんなに日常的な、何でもないようなことに深い 霊的な真理を結びつけて表された。で、今日のところのつながりはですね、信仰のない人、神様なんかいないっていう人とですね、一緒の首輝をつけて歩いたらいけませんと言っても、生活の中ではどこに行ったってそれ信仰がない人と一緒になるわけですよね。仕事もせないといけないわけです、当然。それでもこのことが成り立つっていうことは可能だっていうのはどういうことかっていうと、イエス様と一緒の首輝をつけて、霊的にですね、歩んでいたらですね、このようなことができるわけです。だからここの背景にあることをですね、今言ってイエス様と首、霊的にしっかり結びつけてあると、いつもこのように離れてですね、信仰のない人と一緒に首輝をつけられないで、見かけ上は表面的には一緒に歩いているけれども、霊的心の中、魂のうちにおいては別にですね、このように歩んでいると。そして、そういうふうに共にある信仰のない人のために、その霊的な内なるイエス様が祈るように仕向けてくれるということですね。だから、ここでですね、私たちは神の神殿だと。神様がいてくださってるんだと。イエス様が共にいて、共に首輝をつけて、イエス様が共にいるからこそそういうことは可能になるということで、この16節に旧約聖書からの引用を入れてやるわけです。この点はですね、旧約聖書からすでに予言されていた。神様は遠くのところにおるんでなくてですね、天の彼方におったり、特定の場所とか建物だけにおるんではなくて、私たちが神の神殿として、私たちの中に住んでくださると。ですね。イエス様と一緒の首輝。これは中に住んでやったら一番の首輝なんです、一緒に。もう一番近いところで一緒の首輝を捨て歩めるということですね。どこにでもて心の中にまで住んでください。これはですね、なんか何でもないようなことじゃなくて、とっても驚くべきことです。宇宙を作ったですね、私たちとはおよそ比べ物にも何もならないような、とてつもなく大きな存在である神様は、私たちのこういった罪深いところに来てくださる。絶えず狭い心になるのに。これはもうとっても不思議なことで驚くべきことですね。私たちが生きている働く神様の神殿なんだという。そういうことがあるからこそ、信仰がない人が周りにたくさんいてもなおかつですね、その首輝につながれないで歩むことができるということです。で、このことは新約聖書になってこれが完全な形にイエス様によってなったんですけど、旧約聖書からこのように似たことが言われているので、パウロはそれを引用しているわけです。この引用箇所をちょっと見ておきます。ですね。どこにそういうものが、パウロをパッとこういうふうに、こんなの私たちのように調べてですね、こんな本を持ってなかったわけですね。それでパッとこういうふうに、霊感というか、これは以外のような、レビキ。レビキなんてみんな愛読する人はクリスチャンでも、ちょっと少ないんですけど、レビ記の26の12、レビ記の26の12節ですね。205ページにありますが、 私はあなたたちの内を歩き、あなたたちの神となり、この内を歩む。そのことをパウロは特に印象に残っていたようですね。レビ記には儀式的なことがたくさん書いてあるわけです。そういうたくさん書いてある中で、この言葉はですね、パウロが以前にキリスト教徒になる前からこの旧約聖書をしっかり学んでいたときに、特にこれが心に残っていたようですね。ですから、こういうふうに私たちのようにこんな調べたり、ページを送ったりできないんですね。昔は用紙とかでたくさんの分量になるから。持ち運びなんかできないわけです。街道に置いとくしかできない。だけど、この、もうもっと別の時に、あるいはもっと若い時に読んだものがしっかり心の中に残ってあって、この霊感によってパッとひらめいて、このところを引用されたということです。彼らの間に住む、歩くんだと。で、彼らの神となる。それからもう一つの、この純元のところに帰り、すみません、もう一つこれは見ておきます。これはですね、前から何度か言われている箇所なので、こういった時についでに見ておいたらいいと思いますから、エゼキエル書の37の、27というところですね。エゼキエル書の37の27ですね。1358ページです。エゼキエル書の59ページ。27節ですね。このところを見たらですね、私は彼らと平和の契約を結ぶと、それは彼らとの永遠の契約となる。私は彼らの住むところを定め、彼らを増し加える。私また永遠に彼らのただ中に、私の聖城、私の住まいは彼らと共にある。彼らの神となり、彼らは私の民となる。私の聖なる場所が永遠に彼らのただ中、真ん中に置かれるとき、諸国民が私がイスラエルを聖別する主であることを知るようになるんだという。神様が彼らのおるただ中にとどまるんだという。そういったことがですね、この他にも、古くから言われている出エジプト記にもあるわけですね。そういうことを、パウロはもう、予言としてですね、旧約聖書はこのように絶えず新約のキリストによる世界を指し示しておるということですね。でそういう、パウロもですね、こういった箇所がキリストを指し示しておるということを例によって知らされているので、こういうふうに書いたということです。で、この17節のところ元に帰りますが、だから、その者たちのから出て行って、遠ざかれ、汚れた者に触れるのをやめようっていうのは、これはどこからかというと、これは、イザヤ書からです。イザヤ書の52-11。イザヤ書の52-11というところですね。1149ページです。 このイザヤ書のこの52章のこの位置づけですね、これは非常に大きな区切りの最後に置かれているんです。非常に大きな区切りっていうのは、この52章の区切り、その次からですね、13節、イザヤ書の52章の13節から、とっても重要な、神のしもべ、キリストのしもべ、受難のしもべのことが、52章の13から始まるわけです。これ53章から始まるんでないんですね。昔の人が付けたこの章の付け方が、これは不適切だったわけです。で、これはどういうことだったかといえば、イザヤ書を幽拝でずっとですね、数年かけて学んで、集会の CD で聞いて学んだ人を覚えてるかもしれませんが、これはバビロンからの捕囚からの解放、ということがですね、特に40章以降はテーマになっている、元を流れているわけです。それでこの11節もですね、その偶像崇拝の国、汚れた場所、そこからを出ていくんだと。そういうふうに最後にですね、新しい出発ということで、この大きな区切り、が終わっている。その最後に書いてあったんですね。あなたたちの先を進むのは主であると。最後を守るのも主であると。守られて新しい世界へ向かって出発をするんだという。第二の出エジプトっていうことをですね、これをこの大きな国の最後に持ってきているということなんですね。ここで本に直接的に歴史の中で言われたことです。偶像の国、そこからの出発。で、そのことは、霊的にはですね、絶えずまた私たちにも当てはまることです。私たちは日々ですね、そういうふうな神を汚すような世界から絶えず出ていく必要がある。日々出発をする。ということですね。で、まあ、このイザヤ書の構成は、そういうふうに、偶像の世界から出てですね、そして最終的な到達点は、この52、53章であるような、苦難のしもべ、新約ではキリストですけどですね、そのキリストの世界、十字架によって苦しみになって罪の身代わりに死んでくださった、そのキリストの世界へと出発、向けていくんだと。そういうような、この、まあ、構成にもなっている。ということですね。出発してどこに行くのか。これもとっても大事ですね。出発する、汚れたとこから出ていくってことも大切なことだけど、どこに行くのかということ。それで、こういうふうにも書いてあるというんですね。行く先は、この苦しみや罪を担ってくださったキリストの目指してやだという。そういう、まあ、関わりがあるということが言えるわけです。で、そういったことをですね、今日のところに、まあ、そういう重要な意味を持ったところを書いが、こういうふうに引用されているんですね。はい、それで、まあ、元のところに帰ります。まあ、そういうふうに、心を狭くしたら、そういうことはわからないで、身近の人間のことばかり、自分のことばかりとかいうふうになってしまうけど、聖書はいつもなんか非常に広い世界見てるわけですね。国や民族や国家、歴史、そういったことを見とともにですね、私たち一人一人の心の世界が絶えず出発をして、イエス様が住んでくださる神の神殿であることを思ってですね、この世の様々な不信仰のただ中にあって、いつも出発する。こういうふうな日曜日、週の初めの時もですね、こういうふうに集まることによって、この世の中に沈んでいこうとしたものを新しく出発。毎週ごとに出発をする。という意味もあるんです。そして日々、朝ごとに まあ、そういうふうに、それをなさしめるのがうちに住んでくださるイエス・キリスト様ということですね。はい、それでは今日はそこまでです。